第11節、消化管。食べ物を食べるとき、もちろん口に入れますね。口の中では歯で噛み砕きます。そのことを機械的消化と言います。噛み砕くだけではありません。食べ物を口に入れると唾液が出てきます。歯と舌を使って唾液と食べ物を混ぜます。すると、唾液に含まれている消化酵素、アミラーゼが働いて、デンプンが麦芽糖に変わるのでした。このように、物質が変わることを化学反応と言い、このような消化を化学的消化と言いました。説明を止めて問い1をやってください。口から取り入れられた食べ物は食道を通って胃に行きます。食道は字に見るように食べ物の道、通路です。食道を通る食べ物はただ落ちるだけではありません。水を飲むとごっくんと食道が動くのがわかります。寝ながら食べても食道は食べ物を胃に送り込んでくれるのです。逆立ちをして食べてもできるのです。説明を止めて問い2をやってください。食道を通った食べ物は袋のような胃に入り消化されます。お腹が空いた時にお腹が鳴ることがありますね。それは胃が動いた時などに起こるのです。説明を止めて問い3をやってください。胃の下には腸がつながっています。腸は2つに分かれていて、胃の下の腸は細いので小さな腸、小腸と言います。小腸は長さが6メートルから7メートルもの長い管です。そこでは食べ物は消化されたり吸収されたりします。十二指腸は小腸の最初の部分です。問い4をやってください。小腸に続く管は大腸です。小腸より太いので大きな腸ということで大腸です。大腸の長さは 1.5 メートルほどで、小腸で吸収されなかった水や塩分を吸収します。問い5をやってください。大腸の次は肛門です。お尻の穴ですね。そこは食べ物のカスである便、糞の出口です。大腸の末端にあって便を排出する部分が肛門です。問い6、問い7をやってください。説明を止めてください。口、食道、胃、小腸、大腸、肛門とつながる一本の管を消化管と言います。でんぷん、脂肪、タンパク質といった比較的大きな物質を比較的小さな物質であるブドウ糖、脂肪酸、モノグリセリド、アミノ酸などに分解することを消化と言いましたが、消化に関連のある管なので消化管です。問い8をやってください。これでこの説の説明を終わります。